します。
何度も失敗を辻先生繰り返してきたと思うんですけども、その中で学んだことってありますか？
まあ、ありますね、人は成功からは学びがないと、
はい、
失敗して初めて学びを得るとも言われていますので、失敗して失敗して失敗しまくったから、学びはいっぱい得たと個人的には思っています学んでなかったらただのバカだからね、まあ、3つあります。3つあって、まあ、広告のね、ダイレクトマーケティングの広告に関して、ダイレクトレスポンス広告に関して僕は3つ学びを得ました。失敗しまくった結果で、何かっていうと、まあ、前回の動画でも言ったんだけど、1000に3つっていう言葉があって、その1000に3つなんだと思っていたらそれは大間違いですよと。それを中心にして考えたら、どんだけいい広告でも1000枚に3件の問い合わせなんてあるわけないんだから、もうやらなくなっちゃうと。そんなのは間違った情報だし間違った数値だから当てにしちゃいかんよと。で、実際やってみて分かるのよ、そんなの絶対ありえへんと。で、その中で分かったこと何かっていうと、その太陽光発電だとか、まあ、リフォームとかもそうだと思うんだけど、その200万とか300万200万500から500万円のアベレージのある何百万円もする商品の広告の反応率っていうのは、まあ、大体ね、平均したら7000枚から8000枚で1件、まあ、分かりにくいから1万枚で1件の反応があるっていうのが、まあ、業界的な普通レベルっていうのを知っておいた方がいいかなと。それを知ったのよ。1000に3つはさすがにないんじゃないかなってやってるふうに思うだよ、はい、よく考えてったらこんなんありえへんよなみたいな。で、まあ、本とかにも載ってるから、1000に3つなんていうのは信じちゃダメですよなんて載ってるからさ、あ、やっぱりかとか思うわけよ。で、それを知らなかったら、やっぱ俺はバカだからできないのかなんて思っちゃうのよね。でも、ちゃんと1万枚、何百万もする商品は1万枚ですよとか、例えば何千万円もする住宅だとかマンションとか、あれだね、1000万以上するじゃない、
はい、
僕が売ってる太陽光よりもさらにゼロ1個多いじゃない、
はい、
じゃあそれが7000枚8000枚で1件の問い合わせで本当にいいのかっていう話じゃない。業界でそれは平均なのかっていう話じゃない。それはもしかしたら業界より7000、8000で1件来てたら、それは業界よりもすごくいい数値なのかもしれないと。その辺は、まあ、業界だとか商品とかにもよって変わってくるから、それはちゃんと知っておいた方がいいかなと思いますね、うん、確かね、注文住宅は1万5000枚から2万枚で1件の問い合わせが平均値だったっていう記憶がある。確かね、うん、学習塾やったかな、学習塾もなんか注文住宅と同じぐらい反応率が悪いからびっくりしたんだけどね、あ、そんなに悪いんだ学習塾っていう記憶があるなっていう。で、まあまあ、リフォーム業界確か1万枚で1件、外壁塗装とかね、そういうのも含めてなんだけど、あるかなと思う。大体7000から8000で1件ぐらいっていうのが平均値かなっていうふうに思うね。その平均値をはるかに超える数値ね、2倍3倍の業界の3倍の平均数値を叩き出すっていうと、そんな業界の普通の広告なんかやってても、普通の広告だから、うん、同じような7000枚から8000枚しかもらえないからね、うん、だからそこはよその会社と同じような広告を作っても、よその普通の広告の反応率と変わらない反応率しか出ませんよと。だから7000枚から8000、1万枚で1件ぐらいの反応しかないですよと。それをもうぶっ続けっていうか、こうドーンと2倍3倍の効果ボーンって出そうと思ったら、ダイレクトレスポンスをやった方がいいですよっていう、まあ、この1つ目ね、反応率の話で、2つ目がこれは意外だったんだけど、チラシの目的を1つにするっていうことで、チラシも1つがいいっていうことが最初分かんなかった、うん、最初ね、まあ、僕の作った広告でそのお金はかけてられないって言われたから、そのポスティングから始まったわけで、そのポスティングもそのまあ父親が社長として、社長もずっと花屋でずっとやってきてたから、花屋でずっと広告をやってきたと。だから広告には俺は自信があるんだ、わしは自信があるんだって言って、その太陽光発電の広告を僕も作って社長も作って、でもお互いが こんな広告が売れるとは思えないというわけ、社長は社長で僕の広告こんな広告売れると思えないというし、僕は僕で社長の広告見てもこんなんが売れると思えへんってお互いが言ってるわけよ。でどっちが正しいのかがわからないわけよ。で社長は何て言ったかっていうと、まあ、最初折り込みチラシはやめてポスティングから始めようって言ったわけよ。でポスティングも全然分からなかったから、彦根市の全地域を巻こうって言って、でポスティングを やってくれるアルバイトスタッフを雇って、全員で確かね暑かった記憶があるな、7月か8月か、うん、で社長が言ったのはそのチラシを1枚だけ入れるのはもったいないと、うん、その1枚じゃ見てくれない、すぐゴミ箱行きになるから、たくさん入れようって言って、社長の作ったチラシで、社長の作ったその太陽光発電の商品案内のなんかそんなんと、で社長の作った、環境問題を訴える資料と、で、もったいないから花屋の広告と、であとまだテレアポも同時でやってたから、でテレフォンアポインター、テレアポの求人の募集と、で僕の作った広告って言って、もう6つ5つ6つって入れて一つの郵便受けにどんどん入れてったのよ。で僕はこれ意味あんのかと、こんなたくさんガサガサガサガサって入ってたら郵便受け開けた時にこんなたくさんいっぱいあって同じような太陽光とか書いてあったらなんじゃこれやって思って、最初の上だけ見て中は多分ほとんど見ずにゴミ箱行きになっちゃうと、これは多分たくさんあっても意味がないんじゃないかって僕は言ってたんだけど、社長は違うんだと。実際その、まあ、社長もポスティング行ってくれてた当時ね、10年以上前なんだけど、でその時に手渡ししたらその人は見てくれたっていうね、資料があった方が見てくれると、でそうやって見ながら玄関に入ってった、ちょうど外にいてはった人にこんにちはって言って渡したんや、手渡しでって言って、そしたらああすいませんって言ってもらって、そのままこの資料を見ながら家の中入ってったんや、だから資料がたくさんあった方が見てくれるんだっていうふうに言ってきたわけよ。で僕は違うって言ったのよ、違う、それは違うと、それは売り込みの営業の社長が目の前にいてて直接手渡されたものだから一応受け取ると、で検討しますねっていう顔をしながら家の中へ入っていったんだと。で家の中入ってバタンってドア閉めたら即ゴミ箱や、あんなもんはと、あの広告がいいと思えない、環境問題を訴えている資料なんてあっても人は欲しいなんて絶対思わないとか言ってずっと言ってたのよ。だけど社長はそんなこと全然聞いてくれなくて、でもう一個僕が嫌だったのは、僕の作った広告がその社長の作った資料の中に入ってしまうから埋もれてしまうと、嫌だと一番最初の上のやつは見るかもしれんけど、上と一番下見るかもしれんけど、真ん中に差し込まれたやつがまで見てくれないと、一番最初のやつでインパクトが決まっちゃうから。でその時に一番最初の広告っていうのが社長の広告だったから、もう見てくれないって言って嫌だって言って、俺は1枚でいいんだと、1枚の広告の表裏を見てもらって、それで良し悪しが判断できるはずだと、5枚も6枚も必要ないんだって言ってたけど、全然そのダメだったよね、聞いてくれなかったわけで、結局そのポスティングを3ヶ月やって、彦根市全域巻いて、だいたい3万部ぐらいかなを巻いて、反応がゼロだったっていう何も反応がなかった、でやめようって言って、3ヶ月もかけてやっぱりダメだったなっていうだから、広告っていうのは1枚で十分です。あと広告に伝えたいメッセージっていうのは1つにしましょうと。でポスティングで何枚もそのやる前ね、社長が太陽光発電の広告、環境問題の広告とかで商品、案内の広告とか、なんかそういうのをやってた時っていうのは、一番折り込みチラシやった頃はね、1枚の広告にいっぱいそういうの載せてたのよ。太陽光発電の太陽光発電はね、太陽の光で電気を作るクリーンのエネルギーで豊かな生活をとかで大体書いてるの、そういうことを、はい、快適な生活をとかクリーンなエネルギーをとか言ってるわけよ。でその次はエコキュートだとか IH とかオール電化が入ってる、でその次環境問題を訴えることが書いてあって、で ちょっとしたスペースに花屋もやってますとか言って、もうあらゆる情報を広告にバンバンバンバンぶち込んでたのよ。でこれを見た人は一体何を訴えている広告なのか、で見た人も私は何を理解していいのかが分からなくなると、こんなもういくつもメッセージが入っていると、メッセージは一つで十分だって僕は言ってたんだけど、でもまあ社長は全然ね、そんなことはないっていうふうになってたわけね。でも僕はもうその姿勢はずっと崩さなかったのよ。絶対1個の方がいい、2つも3つもあるとお客さん混乱しちゃう、1個だと絶対に伝えたいメッセージ、1つのシンプルなメッセージを伝えた方がいいんだと、これが強力に相手に心に残るはずだから、もっと話を聞きたいっていうふうになるはずだと、2つも3つもあっちゃこっちゃ話が飛んでったらお客さんはえってなっちゃうからダメだっていう話ね。でそれがずっと対立してたのよ、父親と社長とね、ずっとやってた時って。で結局最後僕の広告で折り込みチラシやるって時にその反応がドーンって上がったんだよね。で空見ろって、俺の言った通りやって、でゴーンって上がって、次お前が次折り込みチラシやったんやったら次わしがやるって社長がやるわけ、はい、社長がやるとゼロになるんだよで僕の広告やるとドーンってなって、こういうのがこうずっと続いたんだよ、はい、社長がやったらゼロ、僕がやるとこうなって、社長がゼロ、こうになって、まあゼロじゃなくて1とかいうのもあった、うん、まあゼロもゼロ、ほとんどゼロだったけどね、はい、1件とかあったね。僕の広告は反応がすっごくあるのに、社長があると1件とか、もう1件あるかないかみたいな感じになってきた。でだんだんだんだん、じゃあお前の言ってることが正しかったんやなっていうふうになって、広告はもう僕が全部手掛けることになったんだよ。セールスレターとか全部含めてね、うん、でそれが一つね、広告は一つに、メッセージは一つに絞りましょう、で広告も一つに絞りましょうと、たくさんあっても意味がないと、一つです。一つの広告で良し悪しを、結果の判断を見ると。で、三つ目が、これはね、広告業界、広告の営業の人がよく言うセリフなんだけど、多分広告業界でよく言われるセリフなんだと思う、これも。ダメなものは、何度やってもダメっていうのが分かるのよ。広告営業の人って何かっていうと、広告は何度もやるから認知度が上がるんですと。だから1回やって効果がなかったからといってやめてしまうのはもったいないですよとか言って言うわけよ。何度も何度もずっとこうやっていくとじわーって上がっていくんですと。1回ポッキリポーンってやっただけで反応がなかったから広告やめようっていうのはダメですよっていうふうに広告の営業マンは言うのよ。でもね、はっきり言っちゃう、ダメな広告は何度やってもダメダメな広告を例えば1万枚10万枚100万枚配ろうが反応はほぼゼロ、ないよそんなの、ダメな広告は全くない。で例えば1万枚を10回に分けて10万枚ねを何回も何回もやってったら、そしたらいつかこうじわじわじわじわ上がってってグーンって反応が上がるかっていうと、そんなことはない。うん、反応のある広告っていうのはいきなり一発目でボーンってくるから、うん、じわじわこうくることはもうほぼないよ。反応のある広告がずっと繰り返されて初めて広告実は気になってたのよって言われることはあるけど、でも反応のない広告ずっとやってて広告ずっと気になってたのよなんて言われたことは僕は一回もない一件もない、一回もない、そんなのは絶対ないから、1万枚配って反応がなかったらそれはダメな広告だから、うん、そういうのはやって分かったのよ。うん、まずは1万枚配るっていうのが大前提で、その1万枚を1枚でいい、うん、その何枚も何枚も5枚も6枚もとか、メッセージをたくさん増やせば増やすほど反応が上がるかっていうと反応は下がっちゃうから、真実は逆、メッセージを絞れば絞れば絞るほど、メッセージを1個にすればするほど反応は上がっていくっていう反比例みたいな法則みたいなの出てくるから、そっちの方がいいですよと。で何度や何、ね、ダメな広告は何度やってもダメだから、でいい広告っていうのは1回やっただけで反応がボーンと上がるから、それを見た方がいいですよ。でもし広告がねダメだったっていう場合、見直してほしい点が5つあります。5つ何かっていうと、まずは広告の内容がダメだったのかどうなのかっていうのをまず1つ目チェックしてほしいの。広告の内容が NG なのかどうなのか。で、2つ目が地域。地域によって反応がやっぱりね、高い低いっていうのはぶっちゃけあります。 でどうも全国で通信販売をやっている企業なんかはやっぱ同じ広告を使っても反応の高い地域低い地域っていうのがあって、で反応の低い地域っていうのはもう広告出さないっていうふうにやって戦略もやってるんだよ。全国に一斉にバーってやってるわけじゃなくてね、で反応の高い地域だけを何回も何回もやっていく、で反応の低い地域はもうそのうちもやらなくなるっていうのがあるらしいから、やっぱりね、あの反応が取れない地域っていうのはなぜかあります。ぶっちゃけある。滋賀県でもあるまあどことは言わないけど、あの丸々市っていうのはあの新聞屋さんも言ってる、新聞でもなかなかあの取れない地域がある丸々市なんです。あそこはそのやっぱ広告も反応が悪いっていうふうには聞いていますみたいなのがあるから、多分地域性っていうのがあると思う、でその地域がダメだったの、ダメだ、地域 NG だったんじゃないのかっていう、この2つ目のチェックね。で3つ目何かっていうと、タイミング、タイミング NG だったんじゃないかっていうのがあるのよ。例えば、なんだろう、例えば僕は太陽光発電は、僕は若い人に売りたかったんだよ。30代、28歳から43歳をメインターゲットにしてたから、メインは30代になってくるわけね。メインがでその30代だから、例えばね、小学校の運動会がかぶってる日に広告をまいたら、やっぱりね反応は悪かった。やっぱみんなあの運動会行くよね、
はい
運動会行っちゃう。あとはね、あのその村とか町によって、このあ滋賀県の田舎の方とかに行くと、その村おこしじゃないけどそういう祭りごとみたいなのがある日があるのよ。その日に配っちゃうとやっぱり反応は悪くなったりとかはする、で天候に関して言えばあんまり関係ないかなと思う、雪が降れば降るほどなんか反応良かったような出歩く人がいないからみたいな感じかもしれないけど、あるかなと思うね。で選挙の日はどうなんですかって言われたら、選挙の日はねあんまり関係ないかなと思う。わかんないけど、実は V 字回復した分岐点になった広告っていうのが、あの選挙の日だったね実はで今から思えば全然分からずもうやったんだけど、あ選挙の日だったんだって言って、でそのじゃあ僕も選挙行こうかって、初めて選挙行くことになるねって、あの奥さんと一緒に言ってたのよ。選挙行こうかって、もう近くの小学校に行こうって言って行ったら、もうその、まあ、当時ねあの転送電話にしてるから、転送電話の方にめっちゃ電話かかってきて、問い合わせの電話が、でそのうちのお客さんの一人は、あの広告見ましたと、で今実は訪問販売の業者から話を聞いてるんです、あのぜひちょっともうお話聞かせていただきたいんで、あのよろしいですかって言って、でもう電話が来るわけよ。っつって分かりましたって言って、もう選挙どころじゃないそんなの選挙だって言ってられるかっつってもう急いで会社行って、あのもう資料作ってね、であの、まあ、行ったりしたわけよ。だからそういう選挙の日っていうのは僕はあんまり、もちろん地域性があると思うけどね、選挙の日ってのはあんまり関係なかったかなと。でイベントごとにはちょっと要注意してた。もちろんお客さんのターゲットによる、だから僕みたいな30代をターゲットにしてる場合は、あのでお子さんが小学生とかなったら、やっぱり今の保護者は小学生の運動会っていうのはやっぱほとんどの人見に行くから、その時に広告売ってもやっぱりあんまり反応はないし、例えば田舎の地域でその田植えをしている人が多いっていう風になってくると、やっぱその地域は反応がやっぱり悪かったっていう思い出があるかな。テレアポもそうだったけどね、実家に帰るとかそういうのがあるとなかなかね、あの反応が悪かったかなっていうのはあったかな。であと4つ目が、さっき言ってた配布数が悪いっていう、まあ、配布数が低すぎる、1万枚以下、5000枚3000枚配って反応がなかったわっていうのは、そんなのなくて当たり前よ。3000枚で1件って言ったらかなりいい方やから、それで仮にね3000枚で1件来たら、それはたまたまその3000、1万のうちの3000の1件がたまたま来たのか、それともあの本当はその3000、4000とかのポテンシャルがあるにもかかわらず、たまたまその配布数が場所が3000だから、ね、たったの悪くて反応がなかったのかっていう、すごい当たりの広告なのに3000枚配ってやっぱりダメだったってポシャるんだっていうのじゃなくてね、やっぱりその 1万枚っていうのをめどにちゃんと配ってくださいねっていう。で5つ目が広告媒体が NG かどうかっていうのを考えてほしいと。例えばおじいちゃんおばあちゃんに商品売りたいっていうのにネット広告だって言ってても、それはやっぱ反応はすごく低くなるよ。おじいちゃんおばあちゃんネット広告で反応しないからね。うん、若い人やったら ネット広告反応するやろうけど、そういうことを考えた時に、例えば折り込みチラシっていうのは本当にいいのかどうなのかとか、新聞広告って本当にいいのかどうなのかっていうのを判断してほしいなと。ちなみに田舎は新聞の折り込みチラシは結構いいです。理由はそれしか情報媒体がないからっていうのもある。みんな新聞とかを読んでて、やっぱ折り込みチラシをやっぱり見てると、その折り込みチラシが情報源になっているっていう人も多いからね。でもちろん若い人をターゲットにする場合はやっぱネット広告っていうのもやっぱり頑張って力を注いでいった方がいいと思うしね。この5つ、なんだっけ、広告の内容が NG なのかで、地域がダメなのかで、タイミングはどうだったのかで、配布数はちゃんと大丈夫かで、広告媒体をちゃんと見ましょうね。この5つ、もし NG だった場合この5つをもう見てくださいねということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。